けの企業の話。
皆さんこんにちは。税理士の佐藤敦子です。
武田純子です。
このポッドキャストでは企業の数字や実態など現場の声を踏まえながら優しく解説をしていきます。今日もよろしくお願いいたします。前回は外注と雇用の違いの話をさせていただきましたね。
はい。で今週は
また引き続き、はい、雇用をテーマにゲストがいらしてます。
はい、はい、それではご紹介いたします。日本中央社会保険労務士事務所代表の宇見正人先生をお迎えしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
拍手もつくんですね。
はい、はい、毎回やります。はい。
で、まあ、さて今週はでは雇用というか採用というか雇用というか
なんか迷いが感じられますね。雇用するって勇気がいるんですよね。
そうですよね、うん、今までも散々そんなお話はしてきたのです
そうですね。
はい、
じゃあ今回は採用ということで、
はい、
採用の何を聞きたいんでしょうかね。
そうですね、多分聞いてらっしゃる皆さんはもう何から何までわからないっていう感じなんじゃないですかね。どうですかね、は
い、もうさっぱりわからないです。まずどこで取るのか、取るときにどうしたらいいのか、取った後どうしたらいいのか、
そうですね、募集の段階で何を決めておけばいいかとか、ちょっと広すぎますか。
いや、ですね、募集の段階で必ず決めなくちゃいけないことってあるんですよ。
はい、
例えばお給料このぐらい、
あ、はい、
あ、
お給料このぐらいです。あとお休みがこういうふうにあります、
はい、
で働く時間が例えば9時から5時までですよとか、はい、そういったことはちゃんと決めなきゃいけませんし。
そうですよね。
あとハローワーク行くと求人票ってありますよね。
はい、
あれに丸とかついて、例えば正社員募集とかパートさん募集とか、そういったその雇う人の属性っていうんですけど、そこをまず決めなきゃいけない。
あ、なるほど、
であとは業務の内容ですよね。
そうですね、
会社の名前で業務が分かるところも多いとは思うんですけど、例えば横文字の会社って何やってるか分からない。
はい、
ああ、なるほど、それはそうですね、
そんな時に入って何をするのか。まあ極端な話、同じ会社でも営業だったり経理だったり総務だったり在庫管理だったりといろいろ違いますよね。そういった場合自分が入って何をするのか、例えば営業職なのか事務職なのかっていうことも事前にやっぱり求人票には必ず書いてありますから、そういったところは採用する側として人足んなくなっちゃったんだよね、雇いましょうだけじゃダメですよ。
あ、やっぱりダメですよね。
とはいうもののおそらくなぜ人を入れるのかっていう理由があると思うんですよ。
はい、
人が辞めちゃう、例えば営業マンが一人辞めるんで、その補充のために、採用をかける。
はい、
そういった場合はその営業マンの仕事を引き継ぐ人が必要なんで、多分明確にイメージできると思うんですよね。
そうですね、
ただそれ以外に例えば業務拡大するんで猫の手も借りたいと、
はい、
それでとりあえず忙しいから一人入れようっていうのもあると思うんですけど、はい、まあそれだとどういう要は条件にするのかっていうことをちゃんと考えておかないとすぐ辞めちゃったりしますよ。
そうですね私も通ってきた道ですね。
まあ、敦子先生も今ちょっと採用活動
そうですね
されているということで、
なかなか悩ましいですね、何回やっても、
やっぱり人が会社を作ってますから。
そうですね、
大事です
まあね、来てもらう方にも気持ちよく仕事してもらうためには絶対必要ですよね、事前にそのあたり決めておくっていうのは。
はい、
まあ、他にももっといろいろとあると思うんですけど、例えば契約の時期というか期間であったりとか、あと社会保障の内容でしたりとか。
そうですね、これも必ず求人票に書いてあるはずなんですよね。
そうですね、欄がありますね、
はい、だから正社員の場合はおそらく、まあ、ちょっと専門的な話になっちゃうと期間の定めのない雇用ですね、
はい、ああ、なるほど、
はいはいはい、期間の雇用のないっていう契約を結ぶんですよ。期間雇用、要は定年まで働いてくださいっていうことなんですよね。
あ、なるほど、
あ、なるほど、 ここからじゃあもういらないからっていうのはなしですよねはい、はい、期間の、
はい、
期間がないっていうことは。そうですね、最後までと、
最後までと、
はい
で、まあ一般的だと定年で大体60歳の会社が多いんで6時まで働けるんじゃないかということなんですけど、 それが例えば一般的な話だと契約社員、
はい、
契約社員の場合は大体が1年契約が多いんですよね。
ああ、なるほど、そうですよね、うん。
そうなった場合は入社してから1年間ですよと。
はい。
であとは例えば何かのプロジェクトで人が足りないっていう時に半年契約だったり3ヶ月契約だったり、こういった場合もありますよね。だいたいそういう人たちは主にパートさんやアルバイトさんの雇用形態になってくると思うんですけど、
はい、
そういった形でまず契約の期間って結構重要ですよね。
そうですね。なんか1年がだいたいこうスタンダードな契約社員の場合は、
はい
はい、期間だと思うんですけど、
はい、
じゃあ3ヶ月とか、
はい、
半年とか、ええ、そういう契約社員1日とかできないんですよね。
契約社員で3ヶ月契約でも半年契約でもありですよ。
あ、あるんですか？
あります、
はい、
あるところもあります、
はい。
まあ、とはいうものの、おそらくそういう短いスパンの場合は、例えばそのパートさんとかアルバイトさんで回している企業さんがほとんどだと思います。
あ、だと、まあ社員としてこう、
はい、
例えば IT のプロジェクトがあって、
はい、
ずっとこれが続くから、
はい、
入ってくださいっていう時にじゃあ3ヶ月ねっていうのはあまりないと。
うん、あんまりないかもしれないですけど、はい、業種業態によってはありますね。
は
い、
ああ、そうなんですね。まあ、そこは千差万別。
そうですね。
いろいろあるわけですね。
本当はもっと自由に決めていいんですよ。
はい、ああ、具体的には。
例えば2週間だけとか2ヶ月だけとか。
それでもいいんですか？
まあ、ただそれが正社員とか契約社員として馴染むかどうかですよね。
ああ、それは難しいですよね。
あとは雇用ってやっぱり会社が人を管理するんでルール付けをしてるんですけど、それに要は半年の人、2ヶ月の人、8ヶ月の人、10ヶ月の人、同じ形で管理できるかって多分できないと思うんで、それで契約社員イコール、まあ、1年ぐらいで、それ以外の方は例えばパートで期間雇用って言って半年とか3ヶ月で、極端な話を言いますと、イベントの会社さんで1日だけなんか必要だっていう場合は、人が必要だっていう場合はアルバイトさんで対応するとか、そういうようなイメージがまあ一般的でしょうかね。
はい、
なるほど。
その場合って絶対書面は交わした方がいいですよね、契約書として。
はい
はい、
これ必要なんですよ、
はい、必要なんですね、
はい、そうですね、
はい、なんかこう口約束で友達だからとか言って、じゃあ手伝いに行くよとか言って、こう
ああ、なんかよくある風景って感じがしますね、
はいはい、
もしかしたらそれで成り立っちゃってるところって多いと思うんですよ、現実的には。
あ、
ただその、はい、まあ、法律的な話をすると契約っていうのは会社と社員っていう形、こう本当は平等なんですよね。
はい、
でそれで何が生まれるかって言ったら労働契約なんですけど、労働の自分が対価って言って働いて、その働いた対価に対して報酬お給料がもらえるっていう契約なんで、それに対してどうなるかって言ったら労働基準法という法律があって、で労働基準法には何が書かれてるかって言ったら、労働契約したら労働契約書を結んで、双方でこう必ず書面にしなさいと。
ああ、ちゃんと明記されてるんですね。
はい、
なるほど、
じゃあやっぱりまあ口約束はあまり良くないと。
なんかあの口約束でうまくいってる時
は
いいんですよ、
はい、
まあ、あんまり良くないんですけど、うまくいってる時は問題にならないんですけど、なんかトラブル起きた時に、例えばそれこそ簡単な話ですけど、じゃあ今日から働いてね、最初はちょっと慣れるまで、例えば時間でいくらでやってほしい、はい、わかりましたって言って、それをもう同意されたっていうふうに会社側が思うんですけど、わかりました、とりあえずの生返事で、
はい、
うん、実はいや本当はもっともらえると思ってたとかって いわゆる言った言わないの世界になっちゃった時に、やっぱりここで例えば日給1万円なのか日給9500円なのかっていうことが客観的な事実としてポイントになってくるんで。
ああ、だともう必ず書面にしないともうダメですね、
うん、はい、
入ってないと、
はい、
もう契約の一つですね。
いや完全に契約の一つですから。
失礼しました。ダメですね。
あつこ先生頑張りましょう。はい、我々も、はい、
そうですね、
はい、で今ちょっと契約の話をこういろいろさせていただいたんですけど、はい、まあ、実際こういや、まあ、採用ってなった時はこう面接したりとか、はい、いろいろあると思うんですけれども
、難しいんですよね面接。何聞いたらいいんでしょう。
え何聞いたらいいか、
はい、
聞きたいこと聞いてください。
まあそうですね。
最近時々その面接って問題になるっていうか採用で問題になるのが、あの精神疾患と言われているメンタルヘルス系の、あ、まあいわゆるぶっちゃけ言っちゃうとうつの問題が結構多いんですよ。
今多いでしょうね、きっと。
だからまあうつ病そのものは病気なんで、はい、完治してれば全然問題ないんですけど、まあ、残念ながら再発の可能性がちょっと高かったりするんで、あとはその外から見て判断できないっていうのがやっぱり難しいところなんですよね。
そうですね、
ですので、まあ、そういったところを直接あなたうつですかっていきなり質問するのはやっぱり失礼なんで。
もちろんそうですよね、
ここで一つだけポイントがあるんですよね。
それは聞きたいですね。
あの職務経歴書に博士の期間、要は何にもなんか仕事もしてないし、例えば学校も行ってる形跡もないし、一体何やってたのっていう期間があった時に、そこをちょっと集中的に聞いてもらうっていうのがポイントなんですよね。
なるほど。その期間何をしてたんですか、ということですよね、
あとは結局例えば病気で働けない期間があったとしても、それは原因何だったのとか、そういったことはやっぱり聞けますんで。
それは聞いてもいい話ですか。
そうですね。いや、要はここの期間何やってたんですか、っていうことなんで。
なるほど、
あなた病気でしょ、一体どの病気だったんですかどの病院行ってたんですかっていうことを聞いてるわけじゃないんで、それは全然問題ないんですよね。
なんか聞いていいこととダメなことってありましたよね。
はい、一応決まってますね。
そうですよね、どんなものがありますか。
例えば政治的なことでどこの政党を支持するかとか、そういったことはまあタブー、あとは宗教もタブーっていうふうに言われてますし、あとは家庭環境を根掘り葉掘り聞いて、それによって採用するかしないかを決めちゃいけないと。
なるほど、でもご家族のやっぱり必要ですよね。例えばお子さんがいらしたら何かとこうお迎えとかってあったりとかって、そういうのはいいんですよね。
もちろん、それは直接要するに働き方に影響することですから、そうじゃなくても例えば今、お父さん持ち家とかで僕が今思いついたんですよ。これはね、厚生労働省のそのパンフレットに書いてあったんですよ。
本当ですか。
本当です本当です。
聞かないですよね。
聞かないですね。
いや、聞かれたらやめた方がいいですよね、その会社は。
ですね。いや、そんなところまでも聞く会社もあるんですね。
わかんないですけどね。ただまあ、話戻りますけど、病気についてはちゃんとチェックするべきですし、あとは例えば面接の時間って30分、1時間って限られてますから、そこでどういう人となりなのか、何をしてきたのかっていうチェックすることについて、やっぱり限界あると思うんですよね。
そうですね。
だから、その限界があるってことをまず知るべきなんですよ。
まずは。
はい。
その限られた中でと。
そうですね。だから、よく聞かれるんですけど、何を聞いたらどういう人か分かるか。今なんか流行りがちじゃないですか、ビジネス書とかで、こういう人には気をつけるみたいな、これはこうだなんて言ってチャート図とか出てるかもしれませんけど、あんなの多分全然問題ないと思うんですよね。問題ないというか、全然当てにならない。
まあそうですよね、
だからそれはやっぱり例えば面接する人が社長さんだったり経営幹部だったり、まあ会社の規模によって違いますけど、そこはやっぱり直感も必要ですし、ちゃんと過去どういったことをやってるかっていうことをきちんと検証するっていうのは必要だと思います。
なるほどね。
なるほどですね。まあこうすったもんだしてこう採用するわけですけれども。
はい。
で、さあ社員になりました。
はい。
じゃあここから
いよいよ
働いていただいて、でどうなりましたかっていうお話もちょっと伺いたいのですが。はい。そろそろお時間がまた来てしまいましたので、はい、でまた続きは次週ということで、はい、それでは今週は日本中央社会保険労務士事務所の代表宇都宮正人先生をお迎えしてお届けいたしました。それでは敦子先生、宇都宮先生、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。